堀会第一節。今天地の開ける音を聞いて目を覚ませ。病気や難儀の続くとき、今こそ天地の開ける音を聞くときであるが、信心にならぬから目が覚める。目を覚ますということは大真理のカッパである。本当の本当をわかることである。教えたからなろうたからわかるものではない。一心の真心、不乱の信心が必要である。一つ、湯川安太郎先生は、神様がご主人、氏子は番頭。一つ、安武松太郎先生は、一切が神様の御物。一つ、私は一切が神様の御事柄と悟った。それぞれ天地の開ける音を聞いて目を覚ましたのである。そこから限りないおかげの道が開ける。今天地の開ける音を聞いて目を覚ませと、目を覚ませということですね。天地の開ける音を聞くということも大切ですけれども、ただ天地の開ける音を聞いただけではならない。ここでおっしゃる肝心要なところは、目を覚ませということだと思いますね。今朝も目覚まし時計を鳴らしておりますから、目覚ましが鳴ります。なかなか目覚ましが鳴っても目が覚めないこともありますね。そしてついつい寝過ごしてしまったと、あ、目覚ましが鳴らなかったんだろうかといったようなことがありますけれども、目覚ましが鳴っている音に気づかない、これでは目覚ましの、まあ、意味がないといえばないわけですけれども、起きない、目覚ましの音が聞こえないということが問題ですね。そしてまた次に、目覚ましは鳴っても、まあだいぶ最近は暖かくなりましたからいいでしょうけれども、冬の寒い時などは布団から出るのが億劫になりますね。まあ寒いと、外布団を出たら寒いと、もう少し布団の中、暖かい中にいたいと、そういう何と言いましょうか、誘惑みたいなものがありますね。そして中から、布団の中から出たくない、もう少し寝ていたい、暖かい心地の良い世界に住んでいたいというのでしょうか、眠っていたい、いわばというような思いがあったりいたします。まあ布団から起き出すということと目を覚ますということとはまた少し違いがありますから、目を覚ましても起きようとしないということもあるわけですね。しかしまず第一に、さあ時間だ、目覚ましが鳴っている、もう少し寝たいから寝ようというのでは、目覚ました、目を覚ましたことにならない。さあ時間だ、目を覚まそうとパチッと目を覚ます。まあ目を覚まそうというやはり意識がいりますね。意識して目を覚ますということでしょうか。大音上そのベルの音を聞いたら、目を覚まそうという意識を持って目を覚ます。ですからこの目を覚ますということがまず第一ですね。そして目を覚ましたら、まあ覚ましただけではもう少し布団の中にいようという心がけではなりませんから、目を覚ましたらそれこそパッと布団を蹴り上げてというのでしょうか、そして勢いよく起きるというような勢いというものがやっぱりあるようですね。師匠もやはりぐずぐず起きるのではなく、布団をパッと蹴り上げて、そして潔く起きるというようなことをなさっておられたと聞いたことがあります。その布団を跳ねのけて潔くパッと起きる、起き出す、そういう、まあ、ある意味勇猛心というのか、決断心というのか、発心というのか、そういう心意気がいるものではありますね。布団から ぐずぐずぐずぐず少しずつ這い出すというのでしょうか、起き出すというようなことでは目も覚めませんし、何かしら眠たいのを引きずっているということになりますからね。まずパチッと目を覚ます。目を覚ますという何と言いましょうか、決断をする。そして目を覚ます。そしたら布団を跳ねのけてでも蹴り上げてでも勢いよく起き上がるということになってくるのでしょうね。その目を覚ますということ、目を覚ませば何に目を覚ますのかということにもなりましょうね。いろいろなことがあります。悪いことをしている、あ、これは悪い、私は悪いことをしてたんだと目を覚ましなさいと言われたりいたしますね。で、自分が悪いことをしているということになかなか気がつかない、いわゆるそのことに目が覚めない、だからずるずるずるずる悪いことをしてしまうというようなことがあります。そういう時にも目を覚ますというようなことを使われますね。今朝はその何に対して目を覚ますのか、実は今朝いただきましたのは、まあお気がけというかご記念終わって、さっきの新中記念が終わった直後ですか、ご結界につかせていただいてふと思わせられましたことですけれども、いわゆるこの世は心の教育の場だと、信心というものは心の教育の場だと、信心をするということは心の教育をしてくれるところだというようなことを何かが心の中に響いてきたのですけれども、師匠大坪宗一郎氏はこの世には魂を磨きに来たのだと教えてくださいます。教祖様もまた、信心とは本心の玉を磨くものさえと見教えがありますね。ところがその魂を磨くもの、清め磨くものということであったり、その本心の玉を磨くと言われると、まあ魂を磨き清めするとか本心の玉を磨くとか言われると、まあなんとなくは分かりますけれども、その具体的にどういうことなのかと言われた時に、もう一つまあ判然としないと言いましょうかね、そこをただこれは言葉を変えただけだと思いますが、魂を磨くということを心を育てるということに、いわば神様が表現を変えて教えてくださったのだと思いますね。内容としては魂を磨くということであったり、本心の玉を磨くということであったりするのと同じようなことだろうと思いますが、私どもの心を育てることだと。ですから、この世には心を育てるために来たのだということなのですね。学校というものがあります。まあ、小学校、中学校、高校、大学、または大学院とか、社会人学校とかいろいろあるわけでしょうけれども、まずはまあ小学校ですね。その小学校で何を教わるかということですが、小学校に入って、例えばその小学生にパチンコの打ち方を教えるとか、小学校で競馬の勝ち方、どうやったら競馬に勝てるか、あるいは競馬、いわゆるギャンブルですね、競馬競輪、あるいはボートですか、競艇といったような、そのいわゆるギャンブルに勝つ方法を教える ということはありませんね。また小学校では、まあ、人間が生きていく上で社会生活をなす上でこういうことは知っておいた方がいいということを教えてくれるわけでしょうけれども、まあ最低限のことはこれだけは習っておきなさいということでしょうけれども、その中に例えばパチンコのやり方とかギャンブルでの勝ち方とか、まあ最近は株式投資というようなものがどうも教育課程の中にも入ってくるのでしょうかね、よくは分かりませんけれども、まあお金の管理というのでしょうかね、投資ということでしょうかね。ある意味投資というものが株式市場であったり、その貨幣の交換市場であったり様々にあるわけでしょうけれども、まあそういう投資は良しとされたりいたしますが、ギャンブルもこれも一つの投資でしょうけれども、ギャンブルに対する投資、これはあまりよくは思われませんね。そういう私どもがこれだけは知っといた方がいい、これだけは身につけた方がいい、勉強しておいた方がいいというものを、まず小学校でそれこそ字の書き方であったり読み方であったり足し算引き算であったり社会のことであったりそれこそ文章の書き方であったりといったような、まあ最低基準これだけは人間として知っておいてほしい、そうした方が、まあ人間の生活の上において良い生活が送れると思われるものを教えてもらい、あるいは習いに行くわけでしょうけれども、まあ文字なども大切ですね。文字が読める、文字が書けるということで、これはやはり大切なことだ。足し算引き算ができる、掛け算割り算ができるというようなこともまた大切なことだといったようなことがあるわけですけれども、その学校で教えてくれることがある、小学校で教えてくれることがある、しかし小学校では教えてくれない、習わないようなこともある。私どもが学ぶべきことはたくさん他にもあるわけですけれども、ただ学校で教えてくれることだけが全てではないというのはそうなのですけれども、例えばこの世に生を受けた、この世というものが学校ということであってみれば、まあいわばこの世に生まれたということは学校に、まあ、入らせられたというのでしょうかね、寮生活を強いられているというのか、まあそういうものかもしれませんね。それでそのこの世という学校で何を習うのか、この世という学校で何を勉強しなければならないのか、それはまさしく心だということですね。この世という学校は心を勉強するための学校だと。ですからこの世に生を受けたということ、それは心、どういう心になればよいのか、どういう心を持たなければならないのかという、その心の教育の現場といいましょうかね、心の教育の場がこの世だということなのですね。そしてその信心と申しますが、まあ大抵は信心というと私どもの願い事を叶えてもらおう、神様に願い事を聞いてもらおうというようなことを信心と言ったりいたしますね。信じる心、神様を信じるというようなことでしょうけれども、 神様を信じるといっても、どこをどう信じるか、まあ信じる内容がまた問題ですね。普通は神様を信じるというと、神様がいるかいないかを信じるとか信じないとか、そこ止まりですけれども、いよいよ信心になると、神様が存在されるということは、もうこれは自明の理として、そこから先の神様のお心がどういうお心の神様であるか、そこを信じる段階になりますね。この神様は意地悪な神様だと、人間をいじめて懲らしめてと言いましょうかね、人間が嫌がるようなことをして喜んでおられる神様だという、そこを信じるのか、あるいはこの神様は人間氏子を助けずにはおかん、億年万年失礼万年億年ですか、万年億年かけてでも人の幸せを願っておられる、人を真実の助かりの世界へ導き入れようとしておられる神様だ、いわば慈愛あふれる神様なのだという、その神様のお心を信じるという、信じるでなければならないわけですけれども、その神様が人間氏子の真実の助かりを願っておられる神様が、私どもに何をしようとしておられるのか、私どもに何を願っておられるのか、それは私どもが本当のことから、より本当のことを分からせようとしておられる。そのより本当のこととは何か、それは心を育てるということですね。私どもの心が育たなければ幸せにはなれない、心が育たなければ助かりようがないのですね。その心が育つということはどういうことかということにまたなりますけれども、その一つは、私どもが何と言いましょうかね、まあ人間というのはわがままなものですからね、自分の思い通りになったらそこに助かりを感じる、自分の願いが叶った時に、ああ助けられた、助かりを感じる、また重いものを持ちたいと思うけれども持つ力がない、それを誰かが持ってくれる、そこに助けてくださったと感じる、それは自分が重いものを持ちたいけれども持てない、いわばそこに重いものを持ち上げたいという人間の欲望があるからですね、その欲望を満たされた時に助けてもらった、助かったといったような助かりを感じたり幸せを感じたりするものでしょう。それは自分の欲望が満たされた時だとも言えるかもしれませんね。その自分の欲望が満たされない時に悩みが起こり、苦しみであったり難儀を感じるのでしょう。重いものを持ち上げたいと思うけれども持ち上げられない、そこに難儀を感じる。ではその難儀から逃れるには、助かるにはどうすればよいか。一つには重いものを持ち上げるだけの力をつける、もう一つには重いものを持ち上げるのをやめてしまえばいいわけですね。重いものを持ち上げるのではなく、軽いものを持ち上げようとする、あるいは重いものを二つ三つ四つと切り分けて小さくして、それを一つ一つ持ち上げようとする。まあそこに工夫がいるわけです。工夫をすれば重いものでも持ち上げることができるようになる。その工夫、いわばこれは私どもの心が変わってこなければならない。重いものをそのまま持ち上げようとする思いから、重いものを分割して持ち上げようというような心にでも変わってくる。まあ、ある意味心が育つということでしょうかね。成り行きを受けることができない、それは受けることができない私どもに我があるからですね。こうしたい、ああしたい、 こうあってほしい、ああってほしいという我があるから、その我が取れないから難儀をしている。その我を外してしまえば、その成り行きを神様のお働きとして、その成り行きがいわば私の願い通りにいかないと、それは神様の願いがより大きな、神様の願いが成就していっている、より本当の幸せへ導こうとしておられる神様の願いが成就していっている時なのだと分からせていただく。そして私どもの心を変えていく、私どもの心が変わらない限り、そこに執着している限り、肯定している限り、助かりはありませんね。私どもの心が育つということ、変わっていくということによって初めて私どもの助かりがそこに得られるわけですね。ですから助かっていく、助かるということのためには私どもの心が変わっていかなければならない、育っていかなければならないのですね。その私どもの心を育ててくださる、いわば私どもの心を教育しようというのが信心の本来の目的だということです。信心をするということは私どもの心を育てようとすること。いつまでも心が育たないから、いつまでも飴玉が欲しい、それこそいつまでもお金が欲しい、というような地位や名誉や財産や、まあ、あの世には持っていけないようなものをいつまでも欲しがっている、というようなことかもしれませんね。あの世に持っていけるのは、それこそ清まった魂だとも申されますから、いわば心、育った心をしかあの世にはまあ持っていけない、まあ、ある意味トランスファーできないということになりましょうかね。ですから私どもの心が育つということ、その心を育てることのためにこの世があるのだと。信心というのは私どもの心を育てる、その教育の場だと。またこの世には、ある意味この世には信心をするために生まれてきたのだ、生まれさせられたのだとも表現できるかもしれませんね。そしてその信心をするということの内容は、神様にごぶって願いを叶えてもらおう、そのために信心をするというのではない、私どもの心を教育することのための場が信心だと。そしてこの世というものは信心をするところであり、この世には私どもの心を教育してくださる、心の教育のためにこの世があるのだということなのですね。そこに目を覚ませということなのです。何を目を覚まさなければならないか、それは信心とは心の教育の場であるということに目を覚ます、あるいはこの世には魂を磨きに来た、本心の玉を磨きに来た、またの言葉で言えばこの世には心の教育、この世は心の教育の場であると、そのことに目を覚ませということなのですね。そこの目が覚めない限り、なかなか人間の幸せは得られない、真実の助かりも得られない、どうしてこういうことが起こってきたのだ、私は産んでほしいと言って生まれたんではない、産んでもらったのではない、といったようなことにまでなってくるのでしょう。私どもが生まれたくて生まれたわけではないけれども、神様は生まれさせたくて生まれさせなさったわけですから、何のために生まれさせなさったのか、心を教育したいから その人間の心を教育したいから生まれさせなさったわけですから、そのことに目が覚めなければまずはならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。